旧約聖書箴言第22章の6節、若者を歩むべき道の始めに教育せよ。年老いてもそこからそれることがないであろう。若者を歩むべき道の始めに教育せよ。年老いてもそこからそれることがないであろう。昨日までアバコのですね、教育研修会にですね、行ってきました。京都でですね、2日間。で、アバコはですね、キリスト教視聴覚センターということで、もうこの講習会は70回ということなので、もう70年にわたってやってるってことなのでしょう。その中のですね、一つですね、聖書をですね、子どもたちにですね、どう話すかという、それは必ずですね、その、テーマのうちの一つにあります。でそれは何かっていうと、前はですね、クリスチャンの先生たちがですね、子どもたちに分かりやすくだったんでしょうけど、最近はですね、ノンクリスチャンの先生たちの方が多いもんですから、ノンクリスチャンの先生たちはですね、聖書を読むのも初めてだしですね、また、子どもたちにですね、自分が信じてないものを語らなきゃいけないという辛さもありですね、どうやってですね、自分の信仰ではないですね、ものを子どもたちに、結局 はっきり言うと無理だってことだと思います。無理でしょ、自分が信じてないものを語るっていうのはですね。でも語らなきゃいけないですね。だったら聖書をですね、きちっとですね、伝えるっていう努力をすればいいんじゃないですかって、何かそこに取ってつけたようなものをせずにですね、聖書そのもののですね、言葉を語っていけばいいんじゃないですか、そのようにですね、思いながらですね、最近はその講義をしてきました。それでもですね、やっぱり先生たちに課せられているのは、子どもたちにですね、聖書のお話をするというですね、分かりやすくですね、楽しくしましょうという。で最近はですね、動向としてはですね、いろいろなです、ね、実習とかがやっぱあるんですけどですね、体を使った実習は昨日はですね、フラダンスだったですね、ゴスペルフラですね。これは楽しいですね。はい。フラダンスでですね、聖書のですね、天地創造をやってみましょうみたいですね、天地、神様が見て良しとされたみたいなですね、フラになって作ってて、それをみんなで踊ったり、それは面白かったなと思います。で、最近の特徴は何かっていうと、子どもたちの心の問題なんだろうなとですね、一つは音楽セラピーですね。子どもたちの、キリスト教視聴覚センサーが持つですね、ものの一つに音楽セラピーって何だろうってですね、子どもたちですね、音楽を伝えながらですね、子どもたちの心を育んでいくということなんでしょう。もう一つの講座はですね、アートセラピーだったですね。へえ、音楽セラピー、アートセラピーですね。そして、もう一つですね、何か、心のですね、ケア、子どもの貧困っていうのがですね、一つのテーマもありましたので、そういうふうにですね、変わっていってるんだなって、幼稚園やですね、保育園にですね、子どもたちが来て何か聖書を学ぶではなくして、来てる子どもたちの心のケアというのが、何か幼児教育、なんかキリスト教のミッションの中の教育の一つになったんでしょうかねって、それぐらいやっぱり子どもたちっていうのはですね、今の社会の中で心が傷ついてるのかなと思いながらですね、その講座に出ておりました。で、小さいうちにですね、それでも神様が共にいてくださるよって、必ず神様が共にいて守ってくださるよっていうのをですね、多分伝えていくっていうのが大切なんだろうなと思っています。で箴言はですね、教育の書とも言われていますですね。若者が道に迷わないように、また子どもたちが確実な道を歩むようにと願うですね、今日は格言であります。特に教育に関してはですね、曲がった道を歩むのは道が曲がっているのではなくして、曲がった心のものが教えるから曲がっていくのだって、そうなんですよですね。曲がった人が先生、心の曲がった人が先生になると、やっぱり曲がった教育しかできないですね。そのことをですね、考えるとですね、その先生の資質とかですね、何をですね、生き方としてやってきたかとか、そういう全人格的なものが先生に問われるっていう、そういうこと、そのことをですね、アバコの講習会でもですね、ちょっと感じたのです。で、子どもの貧困の話もですね、ありまして、衝撃的だったのは、子どもの貧困、子ども食堂とかですね、最近よく聞くんですね。 で私たちが考えているのは子どもの貧困、子ども食堂というと、家庭環境の中において、食べれない子どもたちとかですね、食べさせてもらえない子どもたちって、そこに焦点を当たるけど、問題はそこじゃないんですよねって、薄々なんか僕も違うだろうなって、なんで食べれないか、なんでですね食べさせてもらえないかっていう、それは家庭とか親の問題ですもんね。で、その中でですね、どういう活動をしていくか、だからですね、安易にですね、教会を開いてですね、子ども食堂をして子どもたちに食べさせればいいという問題ではないんだってことを昨日もですね、つくづくと思いました。で、講師の先生がですね最後にこういう事例をですね出して、最近の出来事で自分が一番ショックだったのは大阪でですね、こういうですね事件があったって、確か3歳の子供とお母さんが28歳ですかね、餓死ですね、2人がアパートの一室で餓死してたっていうですね。でこれがもう子供の貧困の縮図だって言われて、そりゃそうですよねって、なんでってですね、28歳のお母さんと3歳のですね子供が餓死するっていう世の中は何だろうなって僕も思いましたけど、結局どこともつながりがなかったってことらしいですね。親がいるじゃんって、でも親はですねやっぱり DV とか何とか受けてたので親に相談できなかったから、そこで親との関係が切れてたんでしょうってですね。で3歳の子供はいるんだけどママ友とかの関係もなかったんでしょうって、もういろんな関係が全てなくなってて、誰もですねに声を出して手伝ってもらえずにですね、2人だけで餓死したんでしょって、問題は何かっていうと、つながりがないってことなんじゃないんでしょうかって。ですからですね、幼稚園とか保育園とか教会とかが今しなければならないのは、内なるつながりへどうのこのじゃないんだですね。つながりがないですね、つながりを求めている人とどうつながっていくか、そうするとですね、教会につながれば素晴らしいですよねって、それはそうなんですよね。教会につながることによって、教会にいろんな人がいますからね、弁護士もいればお医者さんもいればですね、またいろんなですね職業の人たちもいるから、何かあった時にそのつながりさえあれば助けてもらえるんですね。そのつながりがないっていうのが貧困ということなんですって言われた時に、なるほどだなって思ったんですね。ですから私たち今までですね、アバコのですね講習会出ててですね、もしかすると教会も一つ自分たちの在り方を考え直すなんていかんだろうなって、ルート教会見てみますとですね、内なることで争ってることばっかりが多いんですよね。いやー、あれがどうだこれがどうだとかですね、いや今神様がこの世にこの教会を建てられて与えられている使命というのはそうじゃなくて、教会から出てたくさんつながりを持たない人とつながっていくことですね、なんとかそのつながりを通してその人たちをですね神様のもとに招くこと、そのことじゃないかな、そのことをもう一回学び直すということが一番大切なんじゃないかなと思います。箴言はですね、若者を歩むべき道の初めに教育せよと言っています。道の初めにどんな教育を受けるかは大切です、若者は年老いてもその道を歩いていかなければならない、箴言ははっきり言います。ですから若い時にどのように神様と出会ったか、どのように神様と共に過ごしてきたか、その中に御言葉と祈りっていうのがなければ、どんなに成長してもですね、そこからですね御言葉と祈りは感じられないっていうクリスチャンになっていく、それが一番恐ろしいことかなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守と導きを心から感謝いたします。どうか私たち一人一人主と共に歩む時に、若い時にいただいた恵みをどうか信じ守り、そしてまたそれによって生きていくことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。また私たち一人一人、8月が始まりました。世界情勢もかなり厳しいものもありますけれども、どうか私たちが常に平和を求めて生きていくことができるようにしてください。今日も私たち一人一人に与えられる全てのものを、どうか聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。